すごい音楽を楽しもうと思って、東京に出てきたから全くプロになろうっていう気もないし、とにかく公務員目指してたの。
公務員？
教員、そう教員か公務員になろうと思ったら、はい、教員、俺経済学部だったのね、教員になるにはすごい単位数なわけよ、だからもう入学式で、あ、教員はダメだな、よし公務員だと思って、で公務員になろうと思って出てきたの。
それまでの例えばだ、音楽遍歴っていうのはどうなんですか？
あのね、4つの時からね、ピアノを習い始めて、ちょっと英才教育的なピアノの習い方をして、その頃に絶対音とかそういうことがついてて、それでもさ、4つからやって小学校いっぱいしかやってないんだけど、自分はさ、絶対音が何かがわからないじゃん、だから全然自分はそういうのに能力あると思ってなくて、高校の時に先輩で、今ルーマニアで指揮者やってる尾崎さんっていう方がいて、その人が先輩でいた時に、なんか話をしてたら、お前音わかんのって言われて、先輩音わかんないんですかっていう会話になって、それ絶対音って言うんだって言って、え、誰もわかんないですかみたいな、ほら俺には常に音は聞こえてるから、それはみんな色と一緒で、黄色はみんな黄色って言うじゃない、だからどの音はどの音って聞こえてると思ってた。
それまでじゃ気づかず、
気づかず、
すごい、
そんな感じだった。
でもその先輩の一言がなければ
絶対音って言葉も知らなかった。
すごい。じゃあ小学校いっぱいまでやって、中学校からやらなかった、
ね、中学校高校はね、吹奏楽部をやってた。
あ、やってたんですか。
そう、それで中央高校の吹奏楽部って県で一番うまかったの、で俺が部長とかもやってて、結構音楽にどっぷりのめり込んだ3年間だったの。もう吹奏楽に命かけるみたいな。
楽器は何だったんですか。
俺パーカッションだった。
パーカッション
だった。そう、だ大河ドラマ の、あのティンパニーとか、オレンジレンジのなんかの曲のティンパニーの頭は俺だったりする。それたまたまティンパニーを打ち込んでたから、ティンパニーがビクターにあったから、俺生で入れてやるよとか言ってやったこともあるよ。
すごい。
そう、
そうなんだ。
そうなの、そういう感じで。
でも吹奏楽を中学高校とやって、大学でこの77人に上京してきて、で77人に上京してきた時にはもう音楽で、例えばそのサークルとかに入って
た、あとね、横浜時代で一回ジャズ系に入ったんだけど、面白くなくて辞めたの、で鹿児島帰ったら、鹿児島大学の先輩が、吹奏楽の先輩が、お前コード読めんだっけって言うから、読めますよって言ったら、ちょっとビアガーデンのバイトしないって言われて、当時1日2000円、だから6万円、6万円でね、あのホテルの上のビアガーデンでバンドをやり始めた。それがきっかけなの。
へ
え。ほら高校の時とか譜面が読めるしさ、ディープアップルとかさ、ちょっと手伝ってくれよって言われると参加したりとかさ、いうことはしてたわけ、でもだからといってそれが仕事とかプロを目指したりとかで、パーカッションだってそんな上手くないから、その音大に行けるほどのレベルでもないし、だから音楽で何かをしようっていう気は1ミリもなかった。待って、そんなことできるわけないじゃんって。だって中央高校ってさ、結構先輩たちってさ、芸大行った人もいれば、武蔵野とか行く人って毎週通うんだもん、東京に。
そうですよね、
レッスンのために。
いや、みんなそうしてましたよ。
そんな感じじゃない、だからそう思うと、俺なんかは別に鹿児島の高校でパーカッションやってるだけで、ほな音大行こうとも考えないし、かといってピアノでじゃあなんかやってんのかって言っても、別にあの趣味では弾いてたけど、でも別に何も音楽に対しての欲はゼロだった。
じゃあそのオーケストラのフルスコアを書くって大変な作業じゃないですか。
それもね、独学なの。
独学なんですか。
それもね、良かったのは、吹奏楽部の部長で、俺異常に熱い部長だったわけ。
熱血。
3年生の時に、あの顧問の先生を下ろして、先生じゃ
全国に行けない、
全国にっていうか、まあ九州に行けないって言って先生に言って、でルーマニアに行ったんです。その先輩が東方に行ってて、桐友の方の東方に行ってて、呼び戻して、夏休み振ってくださいよって言って、で毎日スコアを、課題曲のスコアを見て、ここをアーティキュレーション変えた方が良くないですかとか言って、もう必死よ。だからもう課題曲なのに、ここはちっちゃくって書いてあるのに、パーンとかした方がかっこよくないですかって書き直して、だからもう完全にその演奏体系を変えて、それを熱く語るわけよ、そのおかげでスコアをさ、すごい見るじゃない。
そうですね、どこがどういう動きになってるかって
とかいうのを見たのが今につながって、でもその時だけの記憶のまま、 スコア、それで吹奏楽のスコアに弦を足したら一応オーケストラじゃない。
まあまあでもその、まあ、一応その弦が大変なんじゃないですか。
そうそう、だから全部それね独学なの。だから俺のスコアはね、見る人が見るとひどいらしいよ、見てられないぐらいね。うちの弟子が理論勉強にしに行って言った一言が、はい、吉松さんやっちゃいけないことだらけですって言ってたもん。
でもそれが面白い音楽になってたりするんですよね。
そうなんじゃない、多分吉松田亮っていう特徴になったりとか、そのいう風な感じで、だからまあいい風に転がってるよね今のところね、
今のところね、
いつか限界が来るのかもしれない。
いやいやいや、すごいなと思うんですけど、このでも在学中にディスコバンドで活動し、この在学中に美空ひばりのバックバンドのオーディションに受かったんですか。
いやそれがね、鹿児島でそのバンドやったじゃない、で鹿児島のディスコに、例えばサザンの増田博さんとか、山木さんっていうすごいドラマーとか、あの辺の人たちが、鹿児島のある俺が行ってたバンプロのバンド、そこをたまたま紹介されたの、鹿児島に帰った時。なぜかというと鹿児島大学の人間とセッションやってたら、店のマスターがそのプロの人が誰かピアノいないって言った時に、あいつって言われて、夏休みと冬休みだけディスコバンドで弾いてたの、鹿児島の1年間ぐらい。
どこですか、マハラジャとかですか。
じゃなくてね、ロマンスビューティフルっていうディスコがあったわけ。
専門館ですか。
専門館、文国酒場ってまだあるんだけど、そこの下にあったわけ。そこで演奏してたら、そこにポンタさんとか渡辺和美さんとか遊びに来て弾くわけよ。山木さんも一緒に学生時代にやって、で東京帰ったら、ちょっとほら山口百恵のキーボードの人がいて、その人と仲良くなったおかげで、ちょっとなんか東京でできないですかね俺とか言って、もう遊びだよ完全に。でもお金はもらえるじゃない、お前だったらいけんじゃねって、あそこ行ってくればいいじゃんって言われて、行き始めて、東京のプロの人とやり始めたわけ、で気がついたら百恵ちゃんのバンドをやってたその人が、俺ちょっとやめっからよ、お前ちょっとオーディション受けるって言われたけど、俺はもう4年過ぎたら鹿児島帰るわけだから、とりあえずオーディションだけ受け行ったのに、どのぐらいのもんかと思って、その時のさ、あのメンバーっていうのが百恵ちゃんのバックバンドやってた人とかだから、そういう人たちのとこでオーディションなんか受かるもんかって思う、受かるのかなと思って、冷やかしで行ったの、多分受かっちゃったわけ。